諸行無常、仏教用語ですね。まあ簡単に訳しますと、この世のすべてのものは変わっていってしまう。つまりはどういうことかというと、永遠というものはないのだと。この世に存在するあらゆるものは一瞬たりとも同じ形をとどめることができない。常にすべては変わっていくという仏教用語でございます。平家物語の最初にこんな一節がありましたね。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。素晴らしい、なかなかの名句でございます。恋バナ弾むブスの声、諸行無常の響きあり。まあ恋バナに弾むブスの声にやっぱりこう諸行無常の響きっていうのはあるんですね。これはどういう諸行無常の響きかというと、いずれあのブスだけなんだろうな、話してんのは。周りにいるのまあまあ可愛い子だもん。まああと1ヶ月ぐらいしたら、あの周りの子たちにはみんな彼氏ができても、多分頑張って無理して嘘彼氏の恋バナをしてるんだろうな。AV 読み込む PS2、 諸行無常の響きあり。これは何かっていうと、最初はゲームをやるために買ったんですよ、 PS2 も。ところがこうなんて言うんですかね、あ、時が経つにつれ、なかなかゲームってことをやらなくなってくる。ゲームをやらなくなってくると、ただの AV 再生機になってくるという、まあ諸行無常ですね。父の無呼吸症候群、諸行無常の響きあり。これはほっとくとそうなるよという起こしてあげた方がいいんじゃないのかという、そのまんまその無呼吸症候群のいびきを聞いてると、まあ取り返しのつかない諸行無常になっちゃう可能性がありますね。ツタヤメールの着信音、諸行無常の響きあり。これは僕一番切ないと思うんですよね。学生だった頃はもうちょっとまともなメールが来たと。フリーターになると、まあ来るのはツタヤからのメールぐらい。ってことは週1ぐらいってことですよ。だいたい週1ぐらいにあのキャンペーンかなんかのメールが来るぐらい。あ、またメールの着信音イコールツタヤメールの着信音だという虚しさですね。気になるあの子の笛の音、諸行無常の響きあり。これなかなかいいじゃないかと思うでしょね。気になるあの子、ね、意中のあの子の笛の音はまるで諸行無常の響きがあるな。まあこれはね、聞いてる分には問題がないんですよ。問題は自分が吹いてる場合ですね。自分が気になるあの子の笛の音を奏でちゃってる場合ね。何なんでしょうかね、このね、やっちゃいけないことをやっている時のあの何とも言えない虚無感というか、吹いてるそばから虚しくなっていくという諸行無常がありますね。僕だけ敬語を使われる、諸行無常の響きあり。まあバイトなんかでよくありますね。新しく入ったバイトなんかみんなこうタメ口であだ名とかで呼び合ってんだけど、いつまで経っても白井さん、白井さん次のシフトどうしますか。あ、俺だけそんな感じか。これはでもいい句ですよ。未来への願望が込められています。諸行無常なんだから、いつかはいつかはタメ口になってくれるんじゃないか、いつかはシラちゃんって呼んでくれるんじゃないか。多分ないけど。僕だけ敬語を使われる、諸行無常の響きあり。この世にはまあ諸行無常がたくさんですよ。もういや、つまりはね、この世のすべてが諸行無常です。どうした白井と、2週にわたってこんな始まり方でいいのかと。なんでまた今週もこんなアカデミックな感じかと言いますとね、私この度人生街道を歩いてまいりまして、25周年、数々の諸行無常を目の当たりにしてきましたが、ついにまた大きい諸行無常を体験してしまいました。先週の火曜日でございます。私の学生時代からの友達の誕生日会があったんですね。まあまあそいつがもう今度30になるっていう、まあ学校は一緒だったんですけど、まあちょっとそいつは遅れて入ってきたものだったんで、まあ30になる。しかも未だにこう、 俳優をやっている、なかなか芽が出ないけど俳優を頑張って続けてる、こうなったらちょっとみんなで大きく祝ってやろうよと。ねえ、せっかくもう人生後戻りできない年に突入してきたんだから俺たちで誕生日会を開いてやろう。まあ、誕生日会ね、まあ、皆さんあれですか、小学校ぐらいだったらよくやったんじゃないですか、小中ぐらいだったら友達呼んでね、なんか年の分だけろうそくを体中に立ててね、そのろうが溶けきるまで我慢しなきゃいけない。僕誕生日会の思い出だとあれですよ、小学校の時誕生日会ブームってのがありましてね、もうみんな誕生日会開くんですよ。だからもう大変ですよ、本当に1年間にそのもうクラスの男子分だから約20回ぐらい誕生日会が開かれたんですけど、僕も誕生日会やろうと思ってさ、みんなを呼ぼうと思って、なんていうの、招待状みたいのを自分で書くんだよね。で、僕その時持っていたさ、大好きなドラゴンボールのこのメモ帳みたいな、なんかね、プレゼントしてもらった、誰かにプレゼントしてもらった、もうその自分じゃなかなか買えないような悟空の絵とかが書いてあるメモ帳、普段絶対使わないん、お気に入りだから。だけど自分の誕生日会の招待状にやっぱりこう使おうと思ってさ、ドラゴンボールのそのメモ帳に書くわけですよね。でクラスのみんなに渡してさ、みんな来てねって言ったら、その日の掃除の時間にゴミ箱から3通ぐらいそのドラゴンボールのメモ帳の招待状が見つかって、あ、3人はとりあえず来ねえっていうのを、あ、そのなんか間接的な感じで知ったっていう、まあ大体そんなもんでしょ、誕生日会ね。あ、AD かさる君も誕生日会を人生で1回だけやったことがあるっていうね、1回だけなんだ。まあ俺もそう、俺も1回だけだから、まあまあまあ、その誕生日会をさ、まあね、もういい年だけど、まあ区切りがちょうどいい、これからみそじだからという理由でね、開いてやろうということになりましてね。でさ、困ったのがさ、あれですよ、あの服装なんだけど、スーツでやりたいって言うんだよね。なんていうの、清掃って言うんですか、清掃、まあ睾丸じゃないよ清掃の方ね、清掃、もうひどいわ今の、とりあえず拾った下ネタを入れるのはそろそろやめにしないか。別にいいじゃんかよ、いいじゃんかよ、別に睾丸でやろうって話になりまして、話が進まないからスーツを着ようって話になってね。いや、なんていうかね、まあそのなんていうんですか、その結局主催者側っていうか、こっちのなんかパーティーを開く側もみんな役者なんですよ。普段売れない役者をやっている人間だから、まあスーツなんて着ないんですな、就職してねえから、いい年こいて。だからなんかスーツを着ること自体がなんかちょっとしたイベントみたいな、バカですよバカ同い年はみんな毎日ねスーツを着て一生懸命汗水垂らして働いてんのにね、何が誕生日会はスーツでやろうよ、ちょっとみんなでおめかししてやろうよ、バカかって話。就職しろ、就職したら毎日着れるぞお前たちの期待す、あ、これみんな聞いてる可能性があるんだ、そろそろやめとこうね、俺だけまた飲み会に誘われなくなっちゃうから、スーツでやろうって言うんだよ。まあさ、まあいいよ、まあまあね、せっかくその30歳のちょっと大きい誕生日会だったら、まあまあなんかちょっとね、女の子だったらこうドレスを着て、男はちょっとビシッと清掃で決めたいってのはまあわかるから、うん、じゃあ分かったということになって、で火曜日の朝、こう朝支度する。だけど僕火曜日日中バイトがあったんで、まあほら忙しいじゃない朝はね、こうゴタゴタしてるじゃない、こうやっぱり朝抜きっていうことがありますしね、朝から一発抜いとくかのありますよ、朝抜きとかね、飯食って朝抜きでしょ大体大体がそうでしょ、ね、そんなもんですよ、もう忙しいんですよ、朝はやることがたくさんあってね。でさ、ついついそのスーツだってことを忘れていたんだけど、家を出る瞬間に、あ、そうだ今日あれだ誕生日会でスーツに着替えなきゃいけないんだって、もう急いで戻って、こうスーツをさ、こう教えから出してさ、もう最初から出てきたのがあれ、ナメック製で使っていたスーツじゃん、あの肩パッドが強烈なやつよ、これちげえなと思って、確かによく伸びて防御力もそれなりにあるしぴったりだけど、これはちげえなと思ってさ、じゃあこっちじゃん、こっちのスーツだったわってビシって出したらさ、後ろ半分が空いてんだよ、これ貧乏茶わくんのスーツだよ、ちげえちげえ、もうちょっと俺は金あるよってで探して、こうスーツが出てきてさ、まあ久しぶりですよ僕もスーツ着たのは、まあこの間ね、いとこの結婚式があったから、まあ3ヶ月とか4ヶ月ぶりぐらいにこうスーツを着てビシッと決めてさ、でね、まあリスナーの皆さんにはちょっと話していなかったんですけど、僕1ヶ月前からちょっとね同棲をしていましてね、実は、ええ、 姿見京子っていうことちょっとね、姿を見る鏡の子供と書いてね姿見京子っていうのをね、ドンキホーテで出会いましてね、1ヶ月ほど前に、だいたい身長が同じぐらいでね、肌がキラッキラしてんだもう眩しいんだよ、ほんと光を反射しちゃうぐらいキラッキラした肌のキラッキラした子で、綺麗な子でね、もう俺が覗き込むと、瞳を覗き込むとね、その瞳の中に俺が映るぐらい綺麗な瞳を持っているね、姿見京子ってやつ、まあ、1ヶ月ぐらい前かな、ドンキホーテでちょうど、まあ、1700円ぐらいだったからっていうのは、まあまあちょっと同棲していましてね、まあちょっとこうスーツをさ、着てさ、どうだい京子と、ちょっと今日おめかししてみたい、どうだいビシッて、あらどうしたんですか、そんなおめかししちゃって、いや今日ちょっとね、あの知り合いのさ、誕生日会があるから、ビシッとスーツで決めようって話になってさ、どうかな、似合ってますよ、あら本当かい、似合ってるでしょ、いつもの貧乏臭さがなくて、お前は一言多いんだバカ野郎、まあそういうやり取りが、まあ大体毎朝、まあ旗目から見たら白井さんずいぶんナルシストですねってになるかもしれないけど、まあ俺の中だとそういう交流があるわけ、京子だろ、かっこいいですよみたいな、じゃあありがとうねみたいな、じゃあちょっと行ってくるから、今日さ帰り遅くなるからさ、もしあれだったら先に寝ててもいいよ、いやいや何言ってるんですか、ちゃんとご飯を作って待ってますよ、だからバカ野郎、今日はあれで誕生日会でもお前の料理じゃん待ってるよみたいな話を、まあ毎朝してね、でこう出て家出てこうとしてさ、靴履いて出てこうとしたら、あら白井さん靴スーツにナイキはまずいでしょまずいかダメか、そうだ革靴だ革靴って、革靴を忘れていまして、こう部屋の中戻ってきてさ、で革靴ちょうど僕まあ普段履くことないから、それもスーツの近くの押し入れの中にこう入れてあるんですね、でまあ押し入れのこうもう時間ないんだけど、押し入れ開けたらさ、まあ見事にナルニアに引っ越しちゃってさ、あここなやべ、こっちの押し入れナルニアだと思って、間違えた、こっちの衣装ダンスはナルニアの方だった、まあなんかね、クソガキ3人組4人組ぐらいと、なんかライオンとなんか白い魔女をやっつけて見てねえから俺ナルニアあれ白い魔女さん、ちょっと俺の革靴なかった、私知らないよ、もう悪さはしないよ、分かった、ちょ俺革靴探してからってナルニアの国を無事に平和にして戻ってきてそういえばそんな設定だったなって今思い出したの、ナルニアってそういえば押し入れからどっか行く話だったな、そんでクソガキどもが頑張るっていうねやつだったよね、でも革靴ってさ、まあ、こうなかなかその見つからないんだね、革靴も本当最後に履いたのが4ヶ月とかそれぐらい前だからさ、あれおかしいな、ここら辺に置いといたはずなんだけどないなって探してもこう出てこない、でもほらバイトの時間がもう 近づいてるから、やばいこのまんまじゃ本当にスーツにナイキになっちゃうよと思って一生懸命探すんだけど、なかなか出てこない、あ出てきたと思ったら、あれなんだよ、コナンのキックシューズなんだよあー違う、これは俺がちょうどコナンの代わりにあのね、頭は大人、このね、体も大人みたいなね、男性器はちょっと子供みたいな。最低じゃんかよ。麻酔銃を使ってエロいことをするよ、みの。で、おなじみになった。蝶ネクタイでエロボイスの、あの頃に使っていたキックシューズだ、違う、革靴探したらエアジョーダンが出てきてさ、あれこのエアジョーダンって何かなと思ったら、ちょうど俺がバスケ部で、俺ほら中学校の時バスケ部であの買ったやつだ、懐かしいと思って、そうでこれを履いて湘北の背番号10番を背負ってリバウンド王って言われて最後の試合で好きですって春子さんに言っちゃったのは桜木花道だけど、懐かしいなバスケシューズ、本当にね久しぶりに出てきてね、あバスケシューズでもいいかなと、そんな時間ないからさ、とりあえず探したらさ奥の方から出てきたんだよ革靴が、よかったなんとか出てきたわ、やばい、もうバイトのその時間まであともう本当1分とかで家出なきゃいけないから、やばいと思って革靴を出して、まあそこまではよかったんだよね、革靴出したこの肘が押し入れのこのドアに当たったんだよ、コツンってね、まあ当たることもあるでしょ、まあ押し入れ小さいですからコツンって当たったんですよ、あの押し入れがちなみにこうクローゼット型でね、こう観音開きみたいになるところなんですけど、そのドアにカツンって当たったその後に諸行無常の響きが聞こえたんですね、バーンバーン、諸行無常の響きありですよ、後ろを振り返ると1ヶ月前から同棲をしていた姿見京子ちゃんが見事にうつ伏せで倒れているのね、その瞬間なんていうか体中の血がこうなんていうのかな、重力にそのまんま従順に下にこう下がっていくような感じですよ、さーってなって京子ー、く かけよって京子ガシッ抱き寄せて、大丈夫か今日のバッ抱きかかえてめくりかっこなんていうのひっくり返したら、京子のその体の中心に見事に雷鎮のようなひびが入ってんのよ。京子、白井さん、あれ私喋るな京子京子すまんすまん俺のせいで、あ今救急車を呼ぶからな。そっか、ついに割れちゃったんだ私。大丈夫だ、助かる。なんだよこんな日々、なんだよ、助かるに決まってる。今救急車も呼ぶか。分かってる、自分が一番分かってるからいいの。もうダメなんだなってさ。
そんな すまん、俺が注意してなかったから、俺のせい。俺
違うわ白井さん、自分を責めないで。いずれこうなることは分かっていたの。押し入れの扉の前の姿見族に生まれた時から、私はいつかこうなるじゃないか。注意力のない白井さん、いや白井さんのせいじゃないわ、ポジション的に、部屋のポジション的に、ドン・キホーテからやってきた時に、あここに置くんだと思った時から、私はいつかこうなると思っていた。だから覚悟はしていましたから。京子、短い間でしたけど京子は幸せでした。白井さんと毎日見つめ合えた日々、幸せでした。最後にもう一度あなたの顔をよく見せて、京子。割れて歪んでくれたおかげで、泣き顔が笑顔に見えます。京子、まあ見事に割れたんですよ。まあ、ひびだし、ところどころ取れてるよね、鏡の部分が。まあ僕の胸の中で買って1ヶ月の鏡が見事に息を引き取ったわけですよ。もちろん罪の意識ですよ、僕を襲ったのは。そしてその後に、この世は諸行無常だなと、虚しさが私の体を突き抜けたわけです。いやそんなことしちゃいけねえ、こんなに綺麗な死に顔だ、早速弔ってやんねえとな。いやバイト行かないと、バイトやばいから、ダメだ、後片付けを後にして、バイト行かないと、もう電車間に合わないから、バイト、いいよね、帰ってきてからなんか片付けるから。でバイト行きましてね、あ笠原さんがそろそろ今日音楽行ったらどうなんですかって、タイトルコール行ったらどうなんですか。この後ね、劇的な話がたくさん待ってますからね、ここで呆れていて、まあ、先週と同じような内容じゃねえかって。いやぜひ聞いてくださいよ。それでは行きましょう、タイムマシン部。
今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を染めさせていただきます、白井亮でございます。悲しみに負けません。京子はもういません。だけど僕はいるんです、いる限り、生きる限りラジオを続けるんです。僕は
先週に自転車の銀行をなくしたばっかりで、今週まさか姿見の強行をなくすなんて僕は思ってもいなかったんですけど、
まあでも悲しみに溺れていても時間は過ぎるだけだとどっかの偉い人が多分言ってると思うんで、乗り越えてね、悲しみ乗り越えてね、今週も頑張っていこうと思いましてね。まあその後ね、バイトに
行ったんですよ。まあ普通にまあバイトありますから、まあ参ったなと思って、もうさ行く途中とかもさ、うわもう めんどくせえな。だって今日その誕生日会で帰りがだいたいまあ終電とかなるでしょ。そっから片付けるのがめんどくせえなとか思って、もどんどんどんどんどんうわーうわーって気分わかります皆さん、うわーって感じになってて、でバイト中もさ、
もちろんそれはもう悲しい思い出がどんどんどんどんもう胸の奥からさ湧き上がってくるんだよね、うん、京子と出会ったドンキホーテの中の内装とかさ、こうその時に流れていた BGM、 あの BGM とかさね、あの二人の仲人になってくれたあのペンギンとかね、なんかこう いろいろ思い出してね、あもうそなんかいろんなことがあって、京子とのこの幸せな日にいろんなことが あったらみたいなのもしくしくしくしく思い出したりとかね、どうしよう警察来たら、だって起きようとしたもん朝から、朝の7時半とか8時にあんな起きようとしないもん普通、絶対隣の人通報してるよ今頃、あのなんかあの入っちゃダメよテープがたくさん貼られていて、青島が来てるんだよ、もうもうダメだよ、枠さんの世話になりてえよ、どっちかっつったらよ、もう絶対それが船越さんでしょ、船越さんに俺は追い詰められる、名取優子に追い詰められんだよ俺は、京都地検の女によ、京子さん殺したのはあなたでしょ、壊したんだよ、事故だったんだよあれは事故、どうしよう、もう全盛期の近代一少年の堂本剛って、もう高一でもいいよ、もう銀の鍵ファイルの高一でもいいよ、もう来たらどうしよう、わーもう鏡割っちゃったよ、めんどくせえな帰ったらって、もうずっと一日さ残念な気持ちですよ、せっかくお誕生日会があるのに、もうテンションもなかなかこう上がらず、でもまあそう言ってもしょうがない、だってさ、せっかくの友達の誕生日会ですよ、鏡一枚割れたぐらいでね、号泣しながら行ったらね子供だとも割れちゃうからね、僕も一応は大人ですから、大人は泣かないって決めてるから大人は泣かない、鏡割れたぐらいで泣かないって決めてるから、おじんじんに毛が生えた時から僕は泣かないって決めてるんだ、でも おじいちゃんが死んだ時だけは泣いちゃったよみたいな、何の主人公だよそれなんでチンゲが生えてる時点でそんなキャラはないだろ、そんななんか小学生キャラはよまあさ、お誕生日会行こうってことに なりますってか、まあね、誕生日会あるから行ったんですよ、ねまあまあそのね、祝われる合ってる、祝ってもらう人祝われる、まあもう言えなくなってきたから、お誕生日おめでとうの人はもう、まあ、役者だしね、その お誕生日おめでとうのみんなはもう同じじゃねえかよ祝うみんなもまあもう役者で、そのもうなんかなんていうの、その昔からの知り合いですよ、もうみんなともね6年ぐらいの全員付き合いだからさ、で何回も一緒に舞台もやってる人間だから、まあちょっと今更照れくさいのもあったんだけどね、まあでも言うてももう4ヶ月5ヶ月ぶりぐらいに会うのかな、みんなともこの間の舞台終わってからだから久しぶりだったんだよ、まああれだね、緊張するねああ、いや関係ないよ6年の付き合いとか、俺3ヶ月リセットってのがあるから、これ昔から言ってっけど、俺ちっちゃい頃からそうなんだけど、かなり仲良くなった友達でも3ヶ月会わないとリセットされる、最低じゃないこれ、結構リセットされるって何かっていうとドキドキしちゃうのよ、3ヶ月経つともう人見知りすんのよ、笠原くんとだと多分1年会わなかったらちょっと人見知りするよね、あの本当ダメなんだよ、あのちょっと会ってないとね人見知りしちゃうから、もうドキドキしちゃってさ、ね、みんな5ヶ月ぶりぐらいでさ、本当久しぶりだった子とかも何喋っていいか分かんないんだよ、そんな別に特に何もないから、フリーターの毎日なんて本当に毎日うんこしてるよぐらいじゃん、本当にうんことも何かなって最低じゃんかよそんな話で、まあ話すこともないしさ、でさちょうどさその誕生日会がさ、あのジンギスカン分かります、ジンギスカンってあのなんかあれ面白い踊りの方じゃなくて、あの食べる方の焼肉のちょっと面白い鍋で面白く焼くようなやつで、肉がなんと豚でも羊でも、あ羊だ普通に言っちゃった、羊の肉をなんか面白い形のなんかね、なんか幼稚園の帽子みたいなやつで焼く、メキシコの帽子みたいので焼くやつですよ、でもさ僕、まあ、ジンギスカン結構前から好きでね、でまた美味しいのはそこの店が美味しくてさ、どんどんどんどんその量もたくさんある、肉もたくさん来るからさ、なんていうのかな、うめえし普通に食っちゃうんだよね、で俺のテーブルが、まあ、大体4人ぐらい座れるんだけど、斜め前に座っていたのが、まあ、ちょっと知ってる人は知ってると思うんだけど、まあ、僕と AD 笠原くんがもう一個やってるラジオの、まあ、4畳半スクリーマーっていう、まあ、ちょっとうんこ電波があるんだけど、まあ、そこで一緒に、ね、やっている、まあ、江端さんっていう、まあ、魔界の女っていうかね、まあ、いつも半分溶けている女ですよ、うん、
ナメクジから生まれたっていう僕は思ってるような、まあ、気持ち悪い女がいるんですよ。エバタっていうのはドロドロってしてる、なんかいつも妖怪液が出てる、半分溶けてる、あのブロリーの培養液から出てきたブロリーみたいな女がいるんですよ。エバタっていう気持ち悪いやつが、いつも暗いやつが、本当にそのあたりだけ草花がどんどん枯れていくっていう女がいるんですよ。でもエバタと同じ席でさ、まあ、なんでお前と同じ席なんだよみたいな話もしながら、あのとりあえずこのテーブルは食おうっていう、ジンギスカンがうめえから食おうぜって話にはまあなるんですよ。まあだってね、そりゃそうですよ。普段なかなか肉なんて食えねえから。でさ、とにかく食うのよ。それこそそのお誕生日おめでとうのやつに手紙を渡すイベントとか、一人一本の花を渡していくとか、なんかちょっとまあなんていうの、しゃらくせえなみたいな感じのイベントの間も、俺とエバタはとにかく肉を食うっていう、親しき中にも礼儀ありっていうやつの、なんかあの真逆、完全真逆のやつ、あのその俺のテーブル、俺とエバタがひたすらジンギスカンをこれでもかってもギャルソネデスカバリに食っている絵を、写真を広辞苑に載せて、これの反対語として親しき中にも礼儀ありやっていいぐらい。だってそのさ、なんかそのね、あの今まで本当にありがとうってね、あの一足先にあの30歳になってもずっと友達だよみたいな手紙を送ってみんな泣くんだよ。他の女の子とかポロポロ泣いてる中、俺とエバタのテーブルジューじゅー、周りのテーブルはポタポタとか、漫画で書くならねポタポタとかシクシクとかなのに、うちのテーブルだけちょっとあの字の形が違う感じでジューじゅーと、もしゃもしゃと、むしゃむしゃと、もう食べられないよずーっと肉食ってさ、まあほんと麺だ。でまあまあそのなんかまあね、 俺とそのエバタにとっちゃその肉食いパーティーみたいな、ジンギスカン、ただのジンギスカンパーティーみたいになってたんだけど、途中でゲストがやってきましたね。ゲストっていうのはなんと都市伝説で有名になったハローバイバイの関明夫さん、これ結構まあ知ってる人もうだいぶ多いでしょ。だってもうね、80万部の売り上げがあったっていうじゃない、あの都市伝説の、あのやりすぎ工事のね、都市伝説芸人で有名になったさ、ね、あの方ですよ。でその方がのんこうな、あれは何つながりだったの、こう僕らの先輩の役者さんのお友達っていうことで、途中からな、途中参加にやってきたの。すごいじゃん、普通に。だって俺らはだって全然接点もなんもないのに、急に芸能人来たわけよ。本当に普通の居酒屋に、おお、ハローバイバイの人だみたいになるじゃん。でさ、まあまあなんていうのかな、もう面白いの、普通にやっぱり芸人さんだから面白いしさ、あのまずあれかっこいいのね、普通に。でさらに言うと謙虚なの、すごく、なんていうの、こう話とか聞いてもすごくこうみんなにも敬語を使うし、ものすごくこう人当たりのいい感じの、まあ、ぶっちゃけすげえいい人なのよ、とにかく。でやっぱりあれなんだな、こうどんなに売れてってもこう初心を忘れない芸能人の方っていうのはいるんだなみたいな感じで見ていたら、もう女の子とかもキャーキャーキャーキャー寄ってって、みんなでこう写真撮ってくださいとか、本当あれ誰が今日主役だったみたいな感じでやっぱりそれはみんな関さんの方に行くじゃない。でさ、まあ、で話も面白くて、でも関さんは、まあ、多分お仕事があったのか分かんないけど、1時間半ぐらいでその帰っちゃう、気づいたらもうあのお帰りになっていたのね。でさ、まあ、その後もそのなんていうの、まあ俺のジンギスカンパーティーは続くじゃない。ひたすら肉を焼いちゃくっちゃ、肉を焼いちゃくっちゃみたいなのをずっとやって、なんだかね、何人かポロポロ泣いたりとか、なんか挨拶とかあったらしいよみたいなのを、まあ、よく覚えてない、なんかね、なんかプレゼントになんかみんなのすね毛で作ったテディベアを送ったりとか、なんかあったらしいよみたいな、覚えてない、肉だから、ひたすら肉を食っていたから。でまあ11時半ぐらいですか、もうそろそろお開きにしましょうみたいな、今日は楽しかったねって、はい、おめでとうおめでとうみたいな、ひどいな、誕生日会の説明がひどいなお前前半の鏡割った話に20分使って、お前いいんだよ、もう今更の友達だから、6年の友達のお誕生日の話そんなになんか喋ったってしょうがない。まあまあまあ盛り上がって、まあまあよかったねみたいな感じでお開きにしましょう。さあ皆さん忘れちゃいけませんよ、会計の時間になりました、今日の一人の会費は4000円って言ってますね、じゃあこれから徴収しますんでと言いたいんですが、実はなんと先ほどいらっしゃったハローバイバイの関さんが全額おごってくれました。信じらんないでしょ、30人だよ、30人で1人4000円だから12万、 12万だよ12万。ね、 PSX が買えるよ。あの一瞬だけ出たあのハードディスクになんか DVD ハードレコーダーがついて、あの本当に一瞬だけ売られた PSX が買えるよ、12万なんて。あのさ、ちょっとすごくないか、あの人、あの方だよ、もうあの方だってさ。うちらはその関さん、ハローバイバイの関さんをテレビで普段見ていたりとか本を読んだりはしていたけど、直接な知り合いじゃないんだよ。全然一回もお会いしたことなかったのに、その自分の知り合いの後輩たちのお誕生日会のパーティー代を全部出して、しかもね、こっからさらにすごいよ、それを誰にも言わないんだよ。普通俺だったらさ、もうみんなに言ってくっていうか、な、手紙にして送るよね実家の方にも、僕があなたの娘さんの誕生日パーティーの全額を払いました。でもちろんブログにも書くし、みんなのブログのコメント欄にも、あの時は俺がおごったけどって書き込むよね。むしろもうお店の壁に掘るよね、何月何日、白井 DJ 白井亮は何万円をおごりましたって掘るじゃん。ちげんだよやっぱり格が。一言、誰にも俺がおごるからとか言わずに、俺がおごったからも言わずに、その幹事の子一人にだけ、あの、払っといたからってことを言って、自分はその1時間半ぐらいでこうさ仕事に向かったわけよ。かっこよすぎじゃねえかと。もうその場にいた30人もちろん大ファンですよ。どんだけあの人はできた人だと、できた方だと。面白いわ、謙虚だわ、いい人だわ、最後おごってくれるなんて、そこ強調するとおかしい、そこ強調するとちょっとほらおかしいから。もう最後にその大盛り上がりになったわけですよ。ドッカーンってきて、やっぱりね、自分たちがこれからどんなに、まあわからないけど、もし成功することができても今日の関さんみたいかっこよくなろうねみたいな話も盛り上がってで、これはさ、一人一冊やっぱりあの都市伝説の本買わなきゃダメだろうって話にこうなったんだけど、俺実はもう買ってんのね俺正直1年半ぐらい前に買ってんのね。言ってなかったけど、俺普通にあの人の都市伝説好きで、あの本買ってんのね。でみんなにボソボソっと、まあ、俺の印税もちょっと含まれてんだけどね、俺が買った本の印税もちょっと含まれてんじゃないかなみたいな。もうどんだけ器小さいんだとお前は。そんだけ器の大きいことやったね、方に対して俺は、いや、え、ま、今日おごってもらったその金額の中にさ、僕の買ったその千何百円のさ、その何十円分も入ってるんだよねみたいな。クズですよクズ、本当に。やっぱりすげえな、かっこよすぎだよな。俺あれぐらいな大きいことをやっちゃう芸能人は初めてかもしれない。やっぱりでも違うね、やっぱりそうなっていきたいな。もう何、音楽がちょっとやばいかな。というわけで、こっちも最後まで聞いてください。いやー、でね、まあお誕生日会も無事に終わって、まあ大体こう帰ったのは12時過ぎぐらいですか。もうスキップですよそりゃね。え、4000円もいっちゃいましたから。いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない。やっぱスケールが大きい人のスケールが大きいことをこう見て、やっぱりこう、あ、いいものを見た、いいね、いいことをしてもらったなって、すごくかっこいいなとか思いながら、やっぱ気分が良くなって帰って、まあ部屋のドアを、玄関をガチャって開けると、一気にね、こう現実が戻ってくると言いますか、京子の亡骸が朝と変わらないところにぶっ倒れてるわけですよ。ここだけ聞くと相当まずいラジオに聞こえるから、あの鏡が見事にこう割れてぶっ倒れてるわけですよ。そうだったと、すっかり忘れていた、そうだ、これの、そうだ、後片付けをしなきゃいけないんだ、弔ってやんなきゃいけないんだと。そうだった、そうだった、まあ、あれで送り人だと、俺は俺もっくんじゃんと、やんなきゃいけねえんだ、そうだったっつってさ、しょうがないから、その前になんていうの、まあ、いろんなその送り方があるじゃないですか。仮装とか土装とかいろいろあるじゃないですか。まあ、ガム装っていうのがね、京子にはぴったりで、ガムテープガムテープ双方ですよ双方っていうのかな、葬儀の方法ことを双方っていうのかな、言わないよね今。なんか自分で言っててガムテープより双方のがおかしいだろう。 まああのね、京子のその綺麗なすべすべだった、そのツヤツヤだったキラキラだったとこにガムテープをびっちり貼ってさ、でまあね、姿見だからさ捨てるわけにもいかないじゃない。その大きい鏡だからこうどういう風に捨てたらいいかもわかんないし、多分あれだよね、ああいうのは粗大ゴミになっちゃうんだよね。ね、まあ、その夜中だから捨てるわけにもいかないから、もうしょうがないから、そのなんかガムテープでぐるぐる巻きにして部屋の隅に置いてさ、まあちょっとしたミイラですよ、いわばね。まあいずれ多分生き返ると思うから多分来月ぐらいにあのガムテープを剥がしたら京子が見事にピッチリ綺麗なまんまで帰ってきてくれるに違いないと思ってさ、でこうまあもう終わった終わったと思ったら、まだ続きがあるんだよ。京子の下にマットが敷いてあった。何のマットかっていうと、ヨガマットですよ。まああのね、僕あのあれですから、ストレッチをまあ毎日やってますから、オナニーじゃないよなんでそこで変な被害妄想なんだよ。ヨガマットを使ったオナニーなんてねえよまあストレッチをやるからヨガマットを敷いてあったね。よーく見たらやっぱりその破片が、やっぱりさ、たくさん飛び散った破片がヨガマットにもう食い込んじゃってんのよ。ヨガマットってちょっと ゴムなのよ。ゴムじゃない相模オリジナルとかはないのよヨガマットの中で、 あるかもしんないけど、普通にごめん、全然あるわ多分うちの使ってんのはなんか薄っぺらい ゴムみたいな、本当に薄いゴムみたいなやつだからさ、食い込んじゃってんだね、ところどころにその破片が。もうヨガマット子もさ、まさかのヨガマット子まで行っちゃってるわけですよ。そこは丈夫で無事でいてくれと思ったのさ、もううちもあかんみたい。バカなこと言ってんじゃねえよ、ヨガマット子。俺はまだお前の上でストレッチをしていたいよ、バカ野郎、バカなこと言ってんじゃねえ。あかんて。うちのせいで、りょうくんが傷ついたら、うち申し訳立たへんもん。あ、もうこれ関西弁無理だわ。ほな、お先にあっちで待っとるで。マットだけにな、みたいなことを言って、ヨガマット、くだらねえよ。今一応思いついたから言っとかねえとと思って。もうさ、その1500円ぐらいしたヨガマットも全部パーですよ、結局は。裏返しで使おうかなと思ったら、もうその、なんていうの、ちっちゃい、ほんとちっちゃい破片とかがさ、その裏とかにもうついちゃってんのよ。もう、やだ俺、これ以上の損失は。もうね、いや、分かってる、 AD 笠原さんの言いたいことも、リスナーの言いたいことも、リスナーの方々が言いたいことも分かってるよ。お前な、先週と同じような話でな、40分も喋んじゃねえってこと言いたいんでしょ、みんな。やってらんないんだよ、ここで喋んないと。突然身にかかる不幸って、ここで吐き出せるからやっていけるの、俺は。本当にさ、買って1ヶ月のものがぶっ壊れたりさ、買って半年のものが盗まれたりってやってけねえぜ、フリーターは結構。もう、本当に、まあ、とりあえずね、マット子だけ新しいの買ったんだけどね、まあ、京子さんがなかなかいい京子さんがいなくてね。まあ、なんか買おうとは思ってんだけど、みんな気をつけてね。それが言いたい。みんな、肘には気をつけろ、肘。肘ってバカだからよ、肘はよ。こいつ結構バカだろ、みんなの肘も結構バカだろ、このエルボーは。エルボーちゃんは。こいつ結構、え、やっちゃったみたいなの多いだろ、当たっちゃったみたいなやつ。結構、なんだかんだでこいつ倒してるよな、いろんなもんな。な、指先は器用なんだよ。ね、僕に任せてください、みたいな感じじゃない。ね、あの、なんか、ブラインドタッチも僕はできますよ、みたいな感じじゃない。肘何にも普段役立たねえのによ。大抵なんか倒すのは肘なんだよ。だみんな肘気をつけて、肘。ファイナルファンタジーの新作が、ついに発売日が発表されましたね。もういいじゃん、もう、ね、新しい話に行こうよ、新しい話に。ファイナルファンタジーいくつですか、次は。19? え、25? 33? そこら辺までやってそうだから、まだ。13か?なんか次はあれなんだよね。あのヒロインが女の子で、なんかボインちゃんで、可愛い子ちゃんなんだよね、ピンク色の髪で、ね、なんかファイナルボインファンタジーみたいな、FBF って、FBF でしょ、略は、FBI はなんだろう、じゃあ、ファイナルボインインサイダー取引みたいな、言ってる意味が分かんない、フリーボインインサイダー取引、すげえエロい、すげえエロい匂いがしない ?FBI の本当の意味、フリーボインインサイダー取引で。すげえなんかそのおっぱいを物として扱ってそうな取引じゃないそれ。まあどうでもいい。なんかその女の子が主人公でさ、まあグラフィックが綺麗でね、 なんかそのなんていうの、壮大な RPG をみんなで頑張って作りました、図工の時間にみんなで作りましたみたいなね、あのご飯の子が、ご飯のみんながげあの6人で作りましたみたいな、なんか発売日が12月のなんか どっかさ、まあ、どっかはちゃんと調べてないわ。12月の頭らへん出るんだっけ。まあなんかそれが FF13 はもう FF13 ってバカっぽいなFF13 はもう2年ぐらい前から言われてたんだよね。そのなんか作ってるよ、今なんか頑張って、あのご飯の子たちが頑張って6人で頑張って作ってるよって。1人ちょっとでもクレーン忘れちゃって作業がなかなか進んでないから、で3班の子がしょうがないからクレーンを何個か貸してあげてるから、なんとか間に合うかもしんないけど、ちょっと画用紙の大きさも間違えちゃってるから、ひょっとしたら間に合わないかもしんないけど、図工の時間までに、そしたらね昼休みまでには間に合うかなみたいなことを言っていたのがついにできたと。5時間目の算数の時間にできました、先生、ファイナルファンタジーがやっとできたっつって、まあずっと前から言われていて、まあそれがまあね、プレイステーション3をもう一回盛り上げてくれるんじゃないかみたいな話になっていてさ、まあちょっと高いよね。9500円、それぐらいするんだよ。9000円以上するんだよ。でもさ、ちょっと高いよねとは言ったけど、俺たちが小さい頃のほらスーパーファミコンとかの、要はさ、ディスクじゃなくてロムだった頃って普通に1万円余裕で超えていたよね。覚えてないか、サル君。そうで、あ、AD かサル君は全然ゲームやんないんだっけ。そっかそっか、あれなんだよ、あの昔のね、ファイナルファンタジーのそれこそ4、5、6とかさ、ドラゴンクエストの5とか、あの頃の RPG は12,000円はしたんじゃない。高いやつだと12,000円したんだよ、あの頃は。だからね、そう考えるとまあそう高くもねえのかなとか思うんだけど、なんかな、まあちょっとね、最近のファイナルファンタジーがね、この間の12がちょっと いまいちだったから、なんかどうかなとか思ってんだけどファイナルファンタジーみんなやったやったことある？リスナーの方々は、これね、結構幅広い方々が聞いてくれてるじゃない。それ上は本当に40近い方々から、ね、下は中1まで聞いてくれてるから、多分熱中したファイナルファンタジーも違うんだろうね。ちょうど俺と同い年ぐらいの人だと4、5、6、7ぐらいか、多分それぐらいが多分超ドストレートに来ていた頃だと思うけど、ファイナルファンタジーすごかったんだよ昔は。いや、今ももちろん、まあまあ、ある程度は、まあまあ、すごい、まあ、騒いでるけど、こんなもんじゃなかったんだから、おめえを知ってっか、おい。ファイナルファンタジーはすごかったんだ、おめえ。あれだ、あんた、なあ、まあ、あれだ、な、父ちゃんが若い頃だよ、ファイナルファンタジー足らなかったよ、まあよ。あんからファイナルファンタジーぐらいしかなかったからね。あ、うちの村じゃね、本当にね、東京行くかファイナルファンタジー行くかってことでしかなかったからね、本当に。で、父ちゃんが出稼ぎでファイナルファンタジー行ってね。何の話か分かんなくなっちゃう。あのね、僕が小学校1年生の時にスーパーファミコンが発売されたんですよ。で、僕はそれまでファミリーコンピューター持っていなかったからさ、初めて買ったゲーム機がスーパーファミコンだった。忘れもしないね、小学校1年生7歳のクリスマスですよ。ね、ちょうどサンタクロースが僕の中からいなくなった日なんですけどね。幼稚園の年長までは、一応、うちのお母さんが、こう、おもちゃ屋のチラシを持ってきて、まあ、よく考えたらその時から変なんだけど、おもちゃ屋のチラシを持ってきて、サンタさんに頼みたいものを指さして、つって、僕ね、これが欲しいのって、この超合金のゴッドマックスのおもちゃが欲しい、ロボットのおもちゃが欲しいって言ったらね、うん、それは高いからサンタさんちょっと無理かもしれない。そっか、サンタさんにもお小遣いがあるんだなって幼稚園にいながら思った。あのサンタクロースが亡くなって小学校1年生の時に、おい、クリスマスのプレゼント買いに行くぞって親父に言われて、お茶の水のゲーム屋が安いから買いに行くぞ、あ、サンタはいないんだって、うん、もう言わさずに教えてもらって、7歳のクリスマスにそのスーパーファミコンを買ったんですよ。ね、まあ、うちの俺と、まあ、うちの兄貴と、まあ、共同プレゼントよくあったんで、昔、共同プレゼント。ちょっと高いもん買うときは、共同プレゼント、合体技だよ、合体技。俺と兄ちゃんの分で、みたいなやつで、スーパーファミコンを買ったの。ね、で、最初のソフトをさ、こうどうするかっていう話で、まあ、兄ちゃんとちょっとした会議になりまして、ジュネーブで会議が開かれてスーパーファミコンの最初のソフトどうするか会議がかなりこう難航して、まあ俺は普通にマリオがいいと、みんなマリオだってやってるもん、 もうだってマリオやんなきゃついていけない。マリオやんなきゃ全然話の中入れないの。ねえお願い、もうマリオなきゃ私クラスで一人ぼっちになっちゃうからっつったら、もう兄ちゃんはお前はマリオやれないだろうと、お前は一面もクリアできないんじゃないかの、誰しもが勝てるクリボーに勝てない男だろお前は。そうなんですよ、僕ファミコンのマリオとか全然ダメなんですよ。クリボーを踏もうと思ったら斜めに入ってくんだよ。わかる？これね、下手くそな人は分かってくれるんだよ。クリボーってさ、真上から踏まないと潰れねえじゃん。なんか、斜めの、なんか、俺的には飛び蹴りなんだよ。マリオの飛び蹴り、ライダーキックみたいな感じで入っちゃうのよ、角度的に。ダメなのね、あれね。あれダメなのね。マリオ膝弱いのね。ちょうどクリボーの頭あたりにマリオの膝がいっちゃう感じなのよ。お前どうせクリアできないだろうと。せっかくスーパーファミコン買ってね、クリアできないゲームなんかやったらお前一週間ぐらいで飽きるぞと。だったら、お前でもじっくりやれるゲームの方がいいぞっていうことで、まあお兄ちゃん国代表のお兄ちゃんが出してきたのは、ファイナルファンタジー4ですよ。これだったらお前でも、まあ、ゆっくりやれば、ね、クリアできるし、まあ、RPG やったことないかもしんないけど、どんな下手くそなやつでも、やれるから、ね、遊べるからっていう言葉に乗せられて、まあ、買ったんですよ、ファイナルファンタジー4。で、まあ、うちについにスーパーファミコンが来たって話になって、ファイナルファンタジー4が来たって言って、もう盛り上がるんですよ。もう俺の兄ちゃんも盛り上がるし、俺の友達と兄ちゃんの友達が合同で来て、ちょっとうち早かったんで、スーパーファミコン手に入れたのちょっと早めだったのよ。なかなかみんなね、そのクリスマスで買えなかった子も多かったのよ。やっぱ発売当時高かったから。で、うちにスーパーファミコンが来て、ファイナルファンタジー4が来たぞって言ったらさ、俺の友達5人ぐらいと兄ちゃんの友達5人ぐらいでさ、なんだこれでしょ。後ろに10人ぐらいの観察、観察っていうかさ、こう見に来た人がいてさ、お兄ちゃんがファイナルファンタジー4やってんの俺が解説しながら、これね、今ね、ポーション使ったのとか俺が言いながら、俺の友達と兄ちゃんの友達が、おーとか言ってんのよ。バッカだろ?7歳と9歳、うちの兄ちゃん2個上だから、小1と小3がさ、ファイナルファンタジー4のさ、その最初にゴブリンが出てくるじゃん、敵で。今、敵が出てきましたって俺が言うと、おー敵だーとか言うんだよ。バッカだろ、ほんと。ほんとにバカだろ。まあ、本当にね、当時ね、すごかった。スーパーファミコンってね、なかなか手に入れらんない。今のプレステ3以上の価値多分あったよな、当時。そのゲーム機ない子が多い時代だもん。だって全然俺の頃なんて。ファミリーコンピューターを持っていない子なんて全然多かったし、一家に一台ゲーム機ある時代じゃなかったから、本当にうちにテレビが来たぐらいの騒ぎだったわけよ。でさ。まあ、ファイナルファンタジー4はもうさ、それもすっごい盛り上がって。で、まあ、このラジオでもちょっと喋ったけど、俺はそこで初めての恋を経験してね、ファイナルファンタジー4に出てくるリディアっていうドット絵のキャラクターに、どっから目で、どっから鼻で、どっから口かわかんねえ、ドット絵に1年間マジで恋をして、いつか叶うんじゃねえか、この恋がっていう、甘酸っぱい思い出も含まれているのがファイナルファンタジー4。まあ、自分じゃあね、最初のそうね、4つぐらい目のダンジョンで断念したっていう。システムがよくわからねえっていう理由で。結局ね、そう、ファイナルファンタジー4はクリアできなかったんだけど、俺が、小2かな、うん、多分小2だと思うんだよね。小2の終わり、ちょっとしたら小3入ってたかも、その細かい話いいよ。そのあたりに出たのが、5なんですよ。ファイナルファンタジー5。あのね、ファイナルファンタジー5はね、もうね、もう、な、もう、今のその、もうなんか、メタルギアソリッドとかもそういう日じゃないよね。もう本当にね、超長蛇の列で、うちのおじいちゃん、70超えたじいちゃんが朝から頑張ってビッグカメラに並んでくれたのよ。俺の誕生日のために。で、ファイナルファンタジー5がうちに来たってなったら、これマジでね、うちの部屋に15人ぐらいの友達来たからね。知らんちに5が来たらしいぞと。マジかー！もうそれこそファイナルファンタジー5なんてね。あのね、もうすっごいね、なんかバカにされそうで嫌なんだけど、ドットの細かさがちげんだよ !4 と5じゃ。今まで1マスだったとこに4マスぐらい使ってんだよ。わかる？今まで1個のブロックで赤とか、その白とか黒とかいろんな色を組み合わせて人間の形にしていたものが、約4倍ぐらいの数になってるぐらい細けんだよ。 へえじゃねえよ笠原おめえよ、もううちによ15人ぐらい友達呼んでよ、俺がまた解説してよ、今からファイナルファンタジー5が始まります、おーみたいな感じだってすごかったんだから当時でね、俺は思うんだけど当時のそのゲームの半端なさ、なんつうのかな、ゲームが出ることによって社会が盛り上がる感じってちょっと今の日じゃなかったなっていう。ドラクエ5とかだってビッグカメラの前に2万人とか並んだんだよ、池袋の。それこそ本当あのほら川越街道のほら繋がってる方あるじゃん、あっちも池袋知らない人は全然わかんないからいいよもう何キロっていう列が1個のゲームを買うためにそれだけの列が徹夜とかでできたぐらいの時代なのよね。笠原くんはまあゲームやってなかったからわかんないと思うけど、クラスの派閥もこうゲームで決まっていたんだよ。ファイナルファンタジーをやるかドラクエをやるかで派閥が違ったのよ。当時ファイナルファンタジーを、今はじゃあ FF って言うけど、子供たちはそう、わかんないからローマ字がファイファンって呼んでたのよ。ファイファン派とドラクエ派で大体クラスが半々ぐらいになっていたのね。でまあやっぱりさ交流がないね、あんまり。まあ普段遊ぶけど、ゲームの話になったらさ、こっちはファイヤーだけど向こうはメラだしさ、なんか、こっちはテレポだけど向こうはルーラ、ちょっとなんか呪文の効果違うしね、みたいな話とか、こっちはポーション、向こうは薬草とかさ、やっぱり、いちいち通じねえんだよ。そういう時やっぱケアルガだよな。ベホマラーでしょみたいな感じで。あれなんか繋がんねえな、こいつとは、みたいな感じで。今だったらね、まあ、中古ソフトっていうのもいっぱいあるしさ、まあ、今の小学生の経済状況がどんなもんかあんま俺は知らないけど、まあ、ゲームを買うってことがどれぐらいのイベントかわかんないけど、俺らの当時その1万4000円とか3000円する新品のソフトを1年に1本しか買えないの。やっぱり自分のお小遣いだって1ヶ月本当にさ200円とか300円のお小遣いを一体何年貯めれば買えるんだよって話になるじゃん。気づいたらプレステ2出てるよそんな。やっぱり買えない時代だから、もう本当に慎重に選んで1年に1本自分の誕生日の時にソフトを買ってもらって、それを1年間遊び尽くすっていう時代だからさ、なかなかドラクエと FF 両方やってるやつなんていないんだよ。わかるでしょ？よっぽどのお金持ちじゃない限り、ファイナルファンタジーとドラクエ両方やってるなんてやつはいなかったのね。だから、ずーっとその、なんか、普段はサッカーやるときとかドロケーやるときはすごい仲いいんだけど、ゲームの話になると、お前とはなんか盛り上がんねえってか、通じねえな。そうだな、みたいな関係だったのが、奇跡が起きるんですよ、これが。今やね、スクエア・エニックス、一つの会社ですよ。もう、一つのもう超巨大企業と、RPG のもうね、超老舗ということで大きくなりましたけど、当時そのスクエアとエニックスってのはもうゲーム業界を二分するその超大手企業だったのが、初めて、手を組んだんですよ。俺が小学校、これはいくつだったかな ?5 年だと思うんだよな。俺が小5の時に、スクエアの有名な人と、その、坂口さんって言ったかな、坂口さんって方と、その、ドラクエの堀井さんって方と、さらに言うと、キャラクターデザインの鳥山明、ドラゴンボールの鳥山明の3人が、手を組むっていう情報が V ジャンプとかに載ったのね。V ジャンプってわかまだ売ってるよね。まあ、ファミ通とかね、V ジャンプに載ったのよ。なんと、あのスクエアとエニックスが手を結んだと、はぁーでしょ。そんなんねえよと。連邦とジオンですよ、いわば。連邦とジオンどっち好きになるって別れるのが、一緒にモビルスーツ開発しましょうみたいな話ですよ、言ってみれば。あーもう伝わってねえのが詳しい、悔しいなー、もう、あー、何、アンパンマンとドラえもんぐらいの位置ですよ。あー違うか、あれ。違うか。ちなみに俺昔さ、電車に全然超脱線するけど、ちょっとだけ脱線するけど、俺が乗っていた電車の横にちっちゃい女の子座っていて、その女の子一生懸命なんか妹に絵を描いてあげてんのね。私がドラえもん描いてあげるねって描いてるんだけど、よく見たら、ドラえもんの顔の下にアンパンマンの体なのよ。あ、その子んながらと、ごっちゃになってんだろうね。で、隅っこの方に、アンパンマンの顔の下にドラえもんのがあるの。これ、本当の話で。これ、本当の話で。あ、この子んながらと、両方とも好きなキャラクターだから、ごっちゃになっちゃってんだよね。両方とも大好きだから。まあ、本当に、まさかそのさ、スクエアとエニックスが、手を結ぶの。どこでそんな会議が開かれていたんですかと。 もう、いや、もう、盛り上がってますよ、今週は。ヒートアップしていますよ。喉潰しますよ、多分今週は。もう、それこそ、うちの小学校、由来だからね。本当に、本当に由来だ、グラグラグラグラって、本当。え、こっから雷神王出てくんのかなぐらい、由来だから、本当に、グラグラグラグラグラって。もう、本当、朝から、速報速報本当に、もう、もう学校の先生が、今日は休校にしようかと。今日は祝日にしないかと、国民の。スクエアとエニックスが手を結んだ日。もう、決して交わることのなかった、二つの大きい会社、さらにそこに少年たちのカリスマのドラゴンボールを描いた鳥山明氏も協力する、クロノトリガーというね、もう後世に残る名作 RPG が生まれたわけよ。もうこの RPG は世界を一つにしたと言っても過言じゃない。過言ではない。言わせてくれ。世界を一つにしたのはクロノトリガーです。本当にノーベル平和賞をオバマ大統領とクロノトリガーに差し上げてほしい。俺は本当に。それまで、ね、スクエアかエニックスかでクラスは真っ二つ。真っ二つですよ。どっちにつくんだお前はっていう派閥問題だったんですよ。民主党と自民党だったんですよ、それまで。見事に真っ二つだったんですよ。それが、クロノトリガーが出たことによって、おい、お前クロノトリガーどこまで進んだ？俺？ルッカのとこまでみたいな。あ、わかんないと思うけどごめんね。俺？こないだ魔王仲間にしちゃった。マジで？みたいな。クラスの男子みんなが同じ話題で盛り上がるんですよ。クロノトリガーの攻略法を20人が交換し合う世界ですよ。素敵だと思いませんか？あれ？なんだこの温度差。今日ほど俺と AD 笠原の温度差が開いた日はねえぞ、これ。本当にね、もう、それこそ盛り上がった盛り上がったっていうか、どうなるんだろう、世界はって小学生なりに思った頃なのよ。それに比べたらさ、ちょっとやっぱり今のゲームってさ、そこまで盛り上がんないよね。なんかさ、まあね、100万本売れたりとか、モンスターハンターが200万本ぐらい売れたんだっけ、この間。まあ、聞いてるけどさ、なんかさ、まあ、あんまりなんかな、こう、なんか昔は良かったみたいな話も嫌だしさ、そう、俺も未だにゲームやる人間だからこういう話もあれだけどさ、ちょっとこの、位置が違ったよね。ゲームっていうものの、今の小学生はどれぐらいに捉えてんのかな、中学生とか小学生。俺たちの頃はその、スーパーファミコンのそのゲームのデータが消えた、セーブデータが消えたっつったら、ああ、ついに僕は黄泉の国に旅立つ日が来たんだぐらいだったんだよ、本当に。もうこの世の全てが灰色に見えるぐらいだったんだけど、今の子たちもやっぱそれぐらいショックなのかな。でもあんまり今のゲームセーブ消えねえだろ、そもそも。最近のプレステとかさ、まあ、DS はどうかはま、わかんないけど、大体のゲームって今ちゃんとなんか別にメモリーカードとかあってさ、かなりそのバックアップ体制が強くなってるけど、俺らん頃のゲームなんて、かなりちょっとしたアクションで、忘れちゃいました、すいません、みたいな。みたいな。お前ちょっとコントローラー引っ張っただけじゃんかよ、みたいな。あったよね、ドラクエ5とか、本当にしょっちゅうセーブ消えて、そのたんびにもう、どうしてこんな不幸が俺ばっかりに見たくなった。あの、裏技とか今あんのかね？裏技とかもさ、今多分さ、あれでしょ？なんか、そういうソフトを買ったりするんでしょ？なんか裏技入力の聞いたことあるけど、裏技入力するための、なんかディスクを入れて、そこになんかコードっていうのを入力すると、いろんな風な遊び方ができるとか、なんかそういうのが多いって聞いたんだけど、うちらん頃ガチの裏技だったもんね。本当になんかその電撃裏技王とかさ、大義林とかさ、あの裏技だけが載っている広辞苑みたいな本があったんだよね。で、それを見てこうさ、なんかいろんなコマンド入力とかして、もう昔のゲームバランスなんてめちゃくちゃだから、裏技やんねえとクリアできねえ。コントラスピリッツとかそうだよな。あ、わかんねえんだ、もうつまんねえなあ、笠原がゲームわかんねえと、コントラスピリッツのマゾゲっぷりがわかんねえって。あ、まあ、これもいや、わかんねえリスナーが多いから、俺一人で盛り上がってる気がしてきて、すげえ今週ダメな気がしてきた。なんか俺だけがクロノトリガーを熱く語ってる気がしてきて、あー、ゲームの話もっとしてゲームの話24時間してだけど、カザルくんがそろそろ前半は終わらせろって言ってきた。あんたメール読むんじゃなかったの、前半でって顔してきたから。じゃあ、一回じゃ、切りますか。 前半は前半を切りよく切りますかね。やっぱり時間的になっても1時間喋っちゃったからね。で、切りよく後半で皆さんのメールを紹介しましょうか。もうすいませんね、なんか僕のせいでじゃあメールアドレスを言っておきましょうか。はい、メールアドレスがtime-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。どうかな、同い年ぐらいの人も結構聞いてくれてると思うから、クロノトリガーがどれぐらい衝撃的だったとかを送ってほしいな。別になんか全然ボケとかなんでもなく、普通の思い出話として、なんかあのこのゲームが出た時うちの地元ではこんだけ盛り上がりましたとか、ストリートファイター2が出た時こんなトーナメント戦が繰り広げられましたとかさ、なんかいや別に今の若い中学生の子たちとかでもいいよ。全然なんか僕の世代だとこのゲームが出た時にクラスは超盛り上がりました。今のだって中学校1年生だと俺たちと12歳とか差があるのか。そうだよね、俺たちが今25だから、ね、中3、中2、中1とかだと10歳ぐらいの差があると、多分その頃が小学生の時に盛り上がっていたのが、俺らが専門とか高校の時に学校あんま行かないで一日中やっていたゲームと同じだったりするわけでしょ。それちょっと面白くない？なんかその子たちが小学校 1,2 年の時になんかこのゲームが出てもうすっごいうちのクラスはさばいたんですよ、すごかったんですよって頃、ああそのゲームちょうど俺一人で家でやってたわみたいな、なんかその温度差とか、逆にそのクロノトリガーが出た頃に20代だったとか、そういう人たちもやっぱりいるわけでしょ。上の方々はどういう風に見ていたのか、クロノトリガー事変をクロノトリガー事変ってなんだよすごい、とりあえず当時小学生だった俺たちにとってクロノトリガーってゲームは世界を変えたんですよ、本当に。さあ、そういうわけで、後半も聞いてください。